こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第23巻は池田大作が執筆した長編小説シリーズの一冊である。創価学会ディサイン大会長を務めた人物をモデルとする主人公山本真一を軸に、日蓮仏法を社会の現場でいかに実践するか枠、本巻の主な舞台は1976年で、未来学校有機関東の各省を通じ、札幌創価幼稚園の開園、創価大学通信教育の発足、勤労学生の集いである非商会青年大賞の講習会研修会などが扱われる。焦点は単なる組織の出来事の記録ではない、教育機会を広げる制度、学ぶ人に寄り添う激励、時代を担う青年の育成を一人一人の成長と社会的責任に結びつけて捉える点にある。創価学会の歴史的叙述であると同時に、指定教育地域世界への貢献という理念を小説形式で提示する作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、札幌創価幼稚園の開園が示す教育の門という構想、未来の章では、1976年4月の札幌創価幼稚園開園が中心的に描かれる。ここで重要なのは、一つの幼稚園の設置を単発の施設整備としてではなく、創価一貫教育における最初の教育の門と位置づけていることである。幼児期からの教育に注目する視点には、知識の早期獲得よりも人間の尊厳を基礎にした人格形成を長い時間軸で支えるという発想がある。また北海道は、創価学会の初代会長牧口小三郎、第二代会長戸田城総と縁の深い地域として語られる。そのため、開園は先人の教育思想を記念する行為にとどまらず、それを新しい世代のための制度として具体化する試みになる。本巻は、理念が持続性を得るには標語や感情だけでなく、子どもと家庭を受け止める教育の場が必要だという認識を示す。教育を未来への責任として捉える資格がこの章の核である。次に、創価大学通信教育と学習機会を開く教育の実践、学校の章が扱う創価大学通信教育の解説は、学ぶ意思を持ちながら通学が難しい人々に高等教育への経路を広げる出来事として位置づけられる。仕事、居住地、家庭上の事情によって学習の機会が制約される現実を踏まえるなら、通信教育は単に授業の提供形態を増やす制度ではない。教育を一部の条件に恵まれた人だけのものにしないという社会的な意味を持つ。本巻で山本真一が学生の中に入り、繰り返し地切れする姿が描かれるのも、その制度的側面を補うためである。遠隔で学ぶ学生には時間管理、孤独、継続の困難が伴う。内に学ぶ側を受動的な受講者として扱わず、生活と学問を両立させる主体として尊重する関係が重視される。教育の価値を学歴の取得に限定せず、各人が学びを通じて視野と責任感を育てる過程に見出す点がこの章の特徴である。さらに、非商会と人間革命の歌に現れる勤労学生の主体性、勇気の章では、勤労学生の集いである非商会の活動と人間革命の歌の発表が扱われる。勤労学生という主題が重要なのは、学びたいという願いがあっても生活のための仕事を担わなければならない人々の存在を正面から見据えているからである。本巻はこうした青年を保護や同情の対象として描くのではなく、困難な条件の中で先駆的役割を果たし得る主体として評価する。そこで言う勇気は、劇的な英雄行為ではない。日々の仕事と学習を続け、周囲との約束を果たしながら自身の可能性を諦めない持続的な態度に近い。人間革命の歌は、この集団的な決意を共有する象徴として機能する。歌は思想を簡潔に共有し、個人の孤立感を共同の目的意識へつなげる媒体となる一方、作品はその象徴を実際の努力から切り離さない。理念連帯、日常の実践が結びつけられている点に、この章の具体性がある。そして、夏季講習会研修会を通じた青年育成と継承の方法、関東の章では、夏季講習会や研修会における青年育成が主要な主題となる。本巻が描く育成は、規制の答えを若者へ一方的に伝えることではない。青年が将来社会と組織の課題に自ら向き合えるよう、信念、知識、責任を培う過程として捉えられている。山本真一が研修の場に力を注ぐのは、組織の継続を人数や形式だけに委ねず、理念を自分の言葉と行動で担える人材を育てる必要があると考えるからである。これは師弟を中心に据える本シリーズの主題ともつながる。ただし、その関係は個人崇拝を目的とするものとしてではなく、先に歩んだものの志しと経験から学び、次の世代がそれを社会に生かすための継承の枠組みとして提示される。若者の魂が触発されるという描写は、教育が外からの命令では完結せず、本人の内面的な決断を必要とすることを示している。最後に、弟子の道を社会的実践へつなぐ大河小説の構成第23巻は、山本真一の弟子の道を掲げるシリーズの一部として、教育学生、 青年という異なる場面を一つの理念で結び直している。ここでの弟子の道は、死の言葉を反復することではなく、受け継いだ人間主義を各時代の課題に応じて実行へ移すこととして表現される。幼稚園の開園は子どもの成長を支える基盤へ、通信教育は学びの機会の拡大へ、商会は働きながら学ぶ青年の連帯へ、研修会は時代の担い手の形成へと展開する。この構成により、本巻は宗教的信念を私的な内面に閉じず、教育制度や人材育成といった公共性を帯びた実践と関連付ける。また史実に基づく組織の歩みを背景にしながら、小説として人物の決意や応答を描くため、理念がどのように受け取られ行動へ変わるかを追いやすい。歴史の年表だけでは捉えにくい価値観の継承を物語的に検討できる点が特色である。結論として、本巻は創価学会の歴史、池田大作の著作における山本真一、または戦後日本の教育青年運動を創価学会の視点から理解したい読者に向く、とりわけ札幌創価幼稚園、創価大学通信教育部秘書会といった具体的な取り組みを通して、理念が制度や日常の行動へ移される過程を読みたい人に有益である。読者は教育機会の公平性、勤労と学習の両立、世代間の継承といった論点を宗教的ヒューマニズムに基づく一つの実践例として考察できる。一方で本書は学術的な宗教史研究や第三者による批評ではなく、創価学会の自己理解と理想を表現する小説である。この性格を踏まえて読むことで、記述の目的と立場を適切に把握できる。同種の組織史や伝記と比べた際の特徴は、出来事を列挙するのでなく、主人公の対話、激励、教育への関与を軸に、師弟の理念が次世代の課題へどう接続されるかを描く点にある。第23巻は、壮大なシリーズの中でも未来への投資としての教育と青年育成を集中的に扱う満として位置づけられる。ご支援いただける場合は、池田大作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。